現在はですね、2019年の10月の10日のですね、木曜日です。まずね、トルコがシリアにいるクルド人部隊、武装勢力に対して軍事攻撃を加えるための準備が整ったみたいなことがですね、昨日報道でですね、意図的に出されました。これね、いろんな見方ありますが、基本的には米国がシリアというかあの地域から撤退したことによって、トルコはですね、その自分の国内におけるクルド人独立派とかそういうことを含めるいろんなテロリスト勢力にもつながってるというふうにエルドアン大統領はこれを見てるわけで、これをですね、そのジェネレーター発信源としてのこの武装勢力がシリアにいるからですね、これは全滅させるんだみたいな、こういう考え方で彼は動いておりますが、これをですね、この動きを引き出すために私はですね、私の見え方、去年ぐらいでしたっけ、サルマン皇太子、サウジアラビアのサルマン皇太子がですね、自分たちのことを調べる、なんだろう、ジャーナリストですか、これらをですね、なんか殺害せよみたいな命令、殺人教唆の動きがあっただとかなかっただとか、そういう動きがあったのを覚えてらっしゃるでしょうか。でですね、この時の捜査でトルコはおそらく致命的なサウジアラビアにとって不利な証拠というものを掴んだ可能性があります。中東地域においてですね、トルコの情報部というのは米国の CIA 仕込みであって、はっきり言って相当レベルが高い。まあもちろんですね、トルコというのはイスタンブールとかあの辺かいっぱいテロがあったんで、やっぱりそれに対してですね、国家としてなんだろう、対抗しなくてはいけないということで、この情報関係、諜報、これはですね、非常に進んでおります。サウジアラビアがですね、まあ手も足も出ないという言い方を しますが、そうだと思います。で、私さらにですね、邪悪なので私はもう一個踏み込んでですね、米国はそれらの動きを察知していなかったかというと、私はしていたと思います。つまりサウジアラビアの中の権力闘争としてサルマン皇太子をですね、追い落とすための、これらのサウジアラビアの中にいる暴流と言われる、いわゆる反主流派的な、これらの王子たちが、いわゆるですね、今のサルマン、今の王様の名前、ファハドだったっけ、サハドだったか忘れちゃったけど、今の王様の弟たちの息子たち、よくわからんね、もう。だから、サルマン皇太子がですね、王様に、次の王様になるという、国王になるというのは、王の息子であって、それはサウジアラビアのですね、今までのルールとは違うわけなんですよ。サウジアラビアというのはその兄弟間でですね、権力をですね、分け合ってきたみたいな、こういうところがですね、変わるわけです。サルマン皇太子が王様になったら。それを心よく思っていないですね、サウジアラビアの中のですね、反主流派と言われる人たちが、外国勢力と手を結んででも、この動きをですね、止めようみたいなこと、いろんな動きがあると思います。で、それらのですね、内部調査というかですね、情報の取得を米国やってないかというと、そんなことは私全くないと思います。絶対やってると思います。で、状況というものを一つ起こしたときに、そこからたくさんのですね、結果を得るということをですね、目指すのが、欧米の世界におけるですね、支配層の基本的な考え方です。これはまあ、リーズン、ラチオとか言われる合理性、合理と言われる物事の一頭を追うものは二頭を得ずと言いますが、そうではなく彼らは一つのウサギを追ってですね、イノシシから鹿から狼から何でもかんでもいっぺんに取ってしまうということを基本的に考える人たちです。だから、このサウジアラビアのこの動きをですね、わざと見逃してそれをですね、事件を起こさせ、トルコ、そうするとトルコが出てくるということはもう分かってますから、トルコの国内で行われるということがもう掴んでるんだから。で、これやるでしょ。そうするとトルコはですね、当然自分たちの、ね、国の中のクルド人、クルド人たちをですね、始末したいので、しかしですね、あの時は、トランプ政権の中に、マティス国防長官がいたんですよ。マティス国防長官、海兵隊上がりかな、確かこの人は。海兵隊と言ったって、海軍陸戦隊です、はっきり言えばね。陸軍なんですよ。だから同じようなです。陸軍の、方々とですね、繋がっております。士官候補生とかそういうことであるとか。だから、ミネオポリスとアクロポリスの違いはあるはずなんだけどね、後でね、軍務経験に入っていくと繋がるらしいです。よう分からんわ、俺、その辺は正直言うけど。では置いといて。トランプ大統領がですね、サルマン皇太子の事件があった時に、確かまだあの時マティスさんいたはずなんですが、その前の段階ではマティスさんいたか。うん。 マティスさんをですね、追い出したいというふうに考えていた勢力がこの状態を利用した可能性はあるかなと思ってます。なぜマティスさんをですね、追い出したいか。マティスさんはですね、シリアのトルコ軍は米軍のために協力してくれたから、IS 総統の時に。これは絶対に守るんだという立場の人でした。しかし、トランプさんからすればですね、そんなことやったら無駄な金バンバン出るだろう。ということと、あともう一つ、マティスさんはですね、在韓米軍は絶対死守しろと、守れというふうな側の人だったわけです。だからね、邪魔なんですよ。どの時点から邪魔になったか私はわからないです。というか最初から邪魔だったかもしれません。ティラーソンはですね、ティラーソン元国務長官は早々と切れたんだが、マティスさんはですね、やはり軍人という勢力というのはですね、結束固いですから、そんなに簡単に切れません。自分から辞めさせるという方向に導くのが一番簡単です。だからそのためにですね、トルコの動きをこういう形に持ってきて、クルド人を攻めさせるということに対してトランプ大統領が意図的に不作為に動かないということを積み重ねることによって、ティラーソンの中に、マティスの中にですね、不信感、ストレスを溜め込むことによって結果としてですね、解任で、マティスはそれを受けてですね、やめたらこんなもんみたいな形でやったという。これはあるかもしれないなと私は疑っております。あのね、欧米世界とかっていうのは本当にそこまであるんですよ。それぐらいですね、あの、先の先、詰将棋みたいにですね、1手、2手、3手、4手先、5手先とかでやるんですよ。だからね、まあいろんな意味で僕たちは騙されてるのかな、ということをですね、とりあえずオチにするということで、このトルコのですね、シリアに対するクルド人に対するおそらく虐殺的なことをすると思うんですが、中東においてのですね、これからの戦争をですね、予見するものであろうということは言っておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の10月の10日のです、木曜日です。ですね、香港がですね、長期戦というか長期化しております。中国共産党はですね、この香港の市民というものは、基本的にはその、漢民族、北京に住んでいるような人たちに比べれば、1段階か2段階下の人たちだというふうに本当に思っていたので、今でもいるので、何をしても構わないという、そういう部分は必ずあります。そしてですね、所詮力がないから何をしてもどうせ言いなりになるだろうというかなり甘く見ていた可能性が高い。しかしですね、想像以上に抵抗してます。ただこの想像以上の抵抗というのもアンチ習近平の中の中国の政権に近い側の方々の何らかの協力がある可能性が非常に高い。だからね、この間ですね、香港のですね、独立を宣言するみたいなですね、あの、なんていうか、記事が出たんだけど、一瞬にして消えたということと、やっぱり誰も相手にしてなかったということもあります。あんなもんですね、国家承認がですね、第三国によってたくさん次々とそれが行われなければ、そんなものは何の意味もない、紙切れ読んだだけです。あれをですね、仕掛けたのが中国共産党の中にいるかもしれないという、そういう説は一応言っておきます。つまりですね、その、独立宣言的なことを出すことによって、習近平さんのメンツはさらに潰れるわけですから、ここでね、戦車を投入するという、軍事的に介入するという動きを作ることによって、結果的にですね、香港をですね、壊滅させ、そのことでですね、習近平さんのですね、権力を相当破壊し、まあ一番穏便なのは自分から辞めさせるということになりますが、中国共産党に言っても自分から辞めるということになると、あとは血の粛清が待っておりますから、やめるわけがないし、やめれるわけがないんですよ。はっきり言えば。だから、まあ、中国のこの内部の権力闘争、まあどうせ江沢民なんですけど、はっきり言えば。チャイナ戦文の中におけるですね、誰が動いてんのか。表立って動くことはしません。でも、古春華あたりは、なんかね、まあ、何してるかわかんないね、といろんなことを思うけど、まあ、これも置いておきましょう。だからね、あ、古生華だ、いや、古春華でよかったな。だから、それでも香港に対する何らかの武力介入というか、それは、今月来るかな、わからん、ね。でもまあ引き延ばそうとしてるっていう動きもあるからわからないけどね。私はないことはないと思ってます。 また状況次第だね。これ米中の貿易協議的なものにしても、明らかに中国はね、その、トランプさんの弾劾裁判云々のそれをですね、見ている。まあ見てるもクソも何も何や、自分たちが仕掛けてるわけだけど、これがうまくいくかいかないかによって状況が大きく変わるからということでですね、もう思いっきり引き伸ばしやってます。今、ウクライナ疑惑、トランプさんが云々かんぬん。このことに対して民主党はですね、やいのやいのやってますし、民主党のですね、息のかかった、いわゆるトランプを追い落とすためなら何でもするという側の人たちが、もうウクライナ疑惑はトランプの致命的な、そのなんだろうな、汚点というか失点というか弾劾裁判だーみたいなことを一応言ってるんですけど、これどこが言ってたかな、ニューヨークタイムズだったかな、まあなんかとんでもないこといっぱい書いてました。内部告発戦がどうしたこうした。ところがね、私ね、昨日小森さんの米国レポートを読みました。小森さんのですね、古森じゃないよね、あれ小森さんでよかったと思うけど、一応これ共和党系のですね、人脈とつながってるという人ではありますから、まあ、民主党系とつながってるわけない、まあ、つながってないわけではないが、共和党とのつながりのが強い人であります、小森さんは。この人はね、それでもやっぱ冷静さをですね、やっぱり維持して一言言っております。民主党はですね、確定的な証拠もないのにこのウクライナ疑惑をほじくり返ると、バイデンが死ぬんじゃないかと。うん。そしてですね、そのバイデンが死ぬ、まあ死ぬってのは政治的に死ぬという意味ですよ。死ぬんじゃないかということ、プラス、米国の国民は、このそのウクライナのですね、疑惑というふうにまたですね、それをやるのかと。これですね、大統領選挙におけるロシア疑惑が云々の時の構図と全く一緒でですね、2回目のそれをやるわけです。米国国民のですね、少なくとも共和党を支持するような勢力って怒り浸透だみたいなことをです。小森さんは報告しております。時代変わったなと私は思います。なぜならばですね、オバマ政権の一期ぐらいの時には小森さんのですね、レポートなんていうのはですね、日本の側の左側のですね、自称政治評論家みたいなですね、物書きの方々からがですね、もうコテンパンにですね、やっつけられてですね、こいつの言うことは聞く価値がないんだみたいなことをですね、散々やられていたということを私は目撃してるので、いろんな雑誌、記事なんかで。あなたってそんな、つまり左側のね、その論者、左の論者、あなたってそんな人のことをですね、徹底的に貶め、こけ落とすほどですね、政治的能力というか政治的ですね、理解力があるというわけでもないのに、なんでそんな偉いんですかと、いろんなことは当時は思いました。で、こういう左の人にしたってですね、結局その米国の中におけるいろんな政治思想を翻訳してですね、さも自分がですね、最初からですね、何でもかんでも見つけてきたみたいな、そういうなんか態度を取ってらっしゃる人はいっぱいいましたよ、左側においても。自分こそがネオコンという概念を日本に輸入したんだとか、リバータリズムをですね、日本に輸入したのは自分だみたいな。なんか違うなと。多分ね、それ全然違うと思いますよと。いろんなこと思うけどね。リバータリアリズム的な考え方というのは、一番最初にこれを持ってきたというのは、ユニテリアンの人たちじゃないでしょうかね。明治時代の。しかし明治時代の頃に、じゃあリバータリアンとかリバータリアリズムとかそんなもんあったかって、多分ないんじゃないですかね。それの原型のようなものはあったでしょうけど。どうかな？独立戦争の時の米国のミリシア。アニメじゃないですよ。V ガンダムじゃないですよ。ミリシアというのは別に V ガンダムのことじゃないですよ。米国の中に民間兵、民兵。確かこれをミリシアと言うんですよ。逃げ回っていただけの。英国がですね、金で雇ったですね、奴隷ドイツ兵士なんかとですね、戦争になると嫌がって、もう本当にね、大砲を持って、旧式の大砲を持って逃げ回っていただけの人たちなんですけど、これを一応ミリシャと言います。その中にですね、一応ですね、いわゆるここでフリーダムの騎手、フリーダムとしてとですね、自由を求める気持ちの中の変形派生として、何もかも俺たちは自分でやるんだ。やれるんだ。だから、どの辺が混じってんのかね。西部開拓時代のですね、そういうのもだんだんこう、足されていってですね、このリバータリアニズム的なですね、自分のことは自分でやるんだと。何もかも自分でやるんだ。政府なんかいらないんだ。みたいな。まあ、じゃあ無政府主義者に近い考え方ですね。私の見え方ですよ。リバータリアンなんていう人は。だから、日本にこれが渡るとですね、 なんでかよくわかんないけど、共産主義と混じったりなんかしてるんですよ。思想的に。主体思想なんかともなんか混じってですね、理解してるような人がいるんですよ。なんかちょっとね、もう思想やめろよ、お前らめんどくせえから。走れよと思うんだけど、こういう人たち走りません。もう、デブデブの。なん、ね、私がですね、貴様とか言って、政権一撃したらデブとか言ってことするような腹殴ったら。男女とも。そういう奴らですよ。もう奴ら扱いしてますか。まあいいや。何を言ってた、どこまで言ったのかな。あ、このだからね。ウクライナ疑惑云々に関しても、だいぶ民主党勢力がですね、墓穴を掘るんじゃないかという冷静な分析を小森さんしてました。だから、これ正直どっちに転ぶかわからないなと見ます。ただ私はですね、昨日小森さんのそれらのですね、詳細なレポートを読む限りの前の段階においてはトランプ大統領もですね、はめられてしまうんじゃないかなと。その危惧は持っておりました。今でもそれは持っております。安心はしておりません。今の段階でトランプ大統領がこの政治のですね、流れから抜けるというのは、それだけでですね、中国が大きく前に出てきてですね、そしてビッグブラザー1984の世界がすぐにやってくるわけです。いや、本当に。あれよりひどい世界になるでしょう。だからね、本当にあなたはですね、どちらを選ぶのかということを、まあ別にね、誰かに伝える必要もないですけれども、真面目に考えておいた方がいいんじゃないかなと思います。うん。少なくとも私は独裁は嫌です。さあ、米国はですね、格差と差別とですね、いろんな問題があります。しかし、はっきり言って中国よりはるかにマシです。もう比較対象すること自体、米国の全ての存在に対してですね、謝らなくてはいけないぐらい失礼なことだと思います。だから、私の見え方は中国はますますひどくなってですね、ソ連に貼り付けていた悪の帝国という考え方よりも、もう3段階ぐらいひどいですね。存在としてですね、人類の目の前に立ちふさがる大きな邪悪な壁としてですね、なんかそこにあるというふうな、こんな感じにだんだんなってきてます。人間が人間を幸せにしないための国家構造のような気がします。それはいかんでしょう。いろんな意味で私はそう思います。はい。というわけでですね、あなたの旗を、持ってる旗をですね、どっちのが赤い旗なのか、青い旗なのか、これをですね、はっきりさせようというすごい力が働いてるんだよというのが今この瞬間ですよという、それをオチだということにしておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。